それでは早速、2022ワールドトライアスロン、パラトライアスロンシリーズ横浜大会の紹介からです。さあ、ゲストは世界トライアスロンシリーズ横浜大会組織委員会事務局の高橋美香さん、そして初代浜トラアンバサダーに就任されました上田愛選手にお越しいただきました。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは高橋さんにお話を伺いたいと思うんですが、はい、いよいよ来週ですね、世界トライアスロンシリーズ横浜大会開催されます。改めてどんな大会か教えてください。
はい、ワールドトライアスロンシリーズなんですけれども、世界を転戦しながらポイントを獲得しまして、年間のチャンピオンを決定するシリーズ戦で、オリンピックにつながる世界最高峰の大会となっています。
はい。
で、この横浜では2009年の横浜開港150周年記念事業を機に、世界シリーズの設置初年度から開催していまして、今年は12回目の開催となります。
はい。
はい。で、ワールドトライアスロンシリーズに併設されたエイジ大会なんですけれども、うん、こちらは日本トライアスロン連合のエイジランキングポイントを獲得するための重要なレースに位置づけられていまして、
はい、
16歳から80歳ぐらいまでですね、全国から約1700名の幅広い年齢層の、参加者が横浜に、集い年代別に熱戦を繰り広げています。
はい。そのトップアスリートが出場するエリートクラスと、はい、そして一般の方のエイジコースとあるということなんですが、はい、さらに同時にこのパラトライアスロンも開催されるんですね。
はい。このパラトライアスロンはトライアスロンと同様に、男女別にスイム、バイク、ランの3種目を、継続、連続して行う競技なんですけれども、はい、まあ、障害の種類や程度、は選手によって様々ですので、うんうん、まあ、同程度の競技能力を持った選手同士にクラス分けをして順位を決めております、
はい、
こちらのパラトライアスロン競技は2016年のリオパラリンピックで正式競技となりまして、はい、2017年に世界パラトライアスロンシリーズが誕生しました、
はい、
横浜はアジアで唯一の開催国で世界一参加したい大会と称賛されていまして、パラリンピックや世界選手権への出場ポイントを獲得するための重要な位置づけになっています。
はい、はいはい、そんな出場したい大会というお話もありましたけれども、他の都市と比べてこの横浜のコースはどんな特徴があるんでしょうか。
はい、一般の参加者が出場するエイジ、コース、我にとって説明いたしますと、うん、横浜大会は大都市で開催される数少ない都市型のトライアスロン大会なんですけれども、
はい、
スタートとゴールを山下公園にしていまして、はい、横浜の名所を巡るコース、まあ、トライアスロン専門誌などで、ただいアスリートの皆様から高い評価をいただいています。特にランなんですけれども、横浜赤レンガ倉庫であったり山下公園など、横浜の名所を巡る横浜らしさあふれるコースになっています。
はい。
うん、はい、で、またスイムなんですけれども、まあ、普段泳ぐことができない山下公園前の海を氷川丸を望みながら泳ぐことができます。
うん、
バイクは昨年度からリニューアルしていまして、山下ふ頭をコースに取り入れています、
はい、
ガンダムやベイブリッジなどを見ることができますの で、
いいです、ね、はい、
横浜らしさ満喫していただけると思います。
うん、
また横浜ローズウィークの取り組みによって大会のコースとなっている異国情緒あふれる横浜の街並みが色とりどりのバラと新緑で鮮やかに彩られまして、う
ん
う
ん、はい、
そのコースを選手の皆様が駆け抜ける姿というのは横浜の風物詩となっています、う
んうん、はい、まだこの時期本当にね綺麗な時期ですからね。
はい、
はい、今回コロナ禍での開催ということなんですが、いろいろとご苦労も多いと思うんですけれども、ぜひリスナーの皆さんに観戦する上で呼びかけていることっていうのはありますか。
はい、一般の方々による大会の沿道応援については、主催者としては積極的な観客の誘導というものは行っていませんけれども、うん、沿道で、応援をいただく場合には大声による声援を自粛をいただいたりですとか、うんうん、あとは選手とのハイタッチを控えていただくこと、3密回避など感染症対策の徹底を図って、うん、安全を確保、していきたいと考えています。
はい、
また昨年同様、なんですけれども、大会としては巡回スタッフ3密回避についての声かけなどを行いますので、皆様にご協力をいただければと思っております。
はい、 お越しの際は基本的なね、感染対策をしっかりと行っていただいて、またテレビで中継、そして配信などもありますからね、そちらでもお楽しみいただけます。
はい、
この大会に関連したイベントもあるんですね。
はい。今年はですね、横浜大会の閉鎖イベントとして例年開催をしていましたトライアスロンエキスポを3年ぶりに開催をいたします、
はい、
こちらのイベントは名称を横浜トライアスロンフェスティバル、略してハマトラフェスと改めまして、
うん、はい、
会場は山下公園にあったんですけれども、こちらを象の花パークに移してリニューアルをしております。こちらの会場ではですね、トライアスリートの皆さんをはじめ誰もが楽しんでいただけるようなスポーツ関連ブースであったりですとか、大会オリジナルグッズ、飲食のブースもあったりですとか、環境関連の PR ブースもありますので、まあ誰もが安心してご来場いただけるように安全に配慮して開催を、いたします。
はい、わかりました。では今度は初代ハマトラアンバサダーに就任されました上田愛選手にお話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、このハマトラアンバサダーについてなんですが、このワールドトライアスロンパラトライアスロンシリーズ横浜大会の横浜市の魅力を国内外に広く情報発信するために今回から設置された制度ということで、上田選手は2009年からもう前線この横浜大会出場されてきて、
はい、
今年はこのハマトラアンバサダー初代ということで、はい、はい、盛り上げていただくということなんですが、
はい、
改めてこのハマトラアンバサダーに就任された時のお気持ちはいかがでしたか。
はい、初代っていうふうに言っていただくとかなりこう身の引き締まる思いなんですけれども、
はい、
もう横浜大会はですね、私の中で世界で戦っていく自信をつけさせていただいた、もう本当に思い出深い大会となっていますので、
はい、
その皆さん横浜といえばっていう観光名所を泳いで漕いで走って、
うんうん、
フィニッシュで皆さんが迎え入れてくださっ て、
はい、
そういった魅力満載の大会となっているので、
はい、
本当に多くの方にやっぱり知っていただきたいですし、
うん、
その横浜の魅力と横浜大会の魅力をこうお伝えできる部分をたくさん私も経験させていただいているので、
はい、
ハマトラアンバサダーとしてやっていきたいなっていう思いでいっぱいです。
はい、具体的に今はどのような活動をされてますか？
はい。ハマトラアンバサダーとしては、この横浜大会に向けて一般参加の皆さんにどういったレース前トレーニングをしているのかとか、どういった準備をしたらもっと落ち着いてレースに向けて安全安心にスタートを切れるのかとか、
はい、
横浜の魅力含めてですね、お伝えするそういったオンラインのセミナーなども今させていただいてます。
はい。まさにこの魅力発信中というところですけれども、はい今回テレビでも中継されますし、はい、ライブ配信もあるということなんですが、はい、全くこの私のようにあまりトライアスロンわからないという初心者の人でも、観戦するときにこういうとこ注目したら面白いよっていうポイントありますか？
はい。トライアスロンの魅力もたくさんあるんですけれども、まあ、順番としては水泳、自転車、ランニングになってくるんですね。はい、
うん、
で、その水泳から自転車に移る種目間の、こう、切り替えのところでですね、
はい、
泳いでくるとまず水泳を終えて自転車があるところまで裸足で走っていくんですね、
はい、
で自転車を自分のものをピックアップをして、
うんうん、
もうあらかじめ自転車のペダルにバイクで使うシューズをカチッとこうくっつけた状態になっているので、はい、飛び乗ってバイクをスタートして漕ぎながらバイクシューズにこう裸足からもう時速やっぱり30キロ40キロってなっていく中でシューズを履いてこう沿道を走り抜けていく、はい、そういったところも皆さん見ているとちょっとこうトライアスロンちょっと面白いなっていう声をいただくので、
はい、あんな長距離だけどそこの1秒2秒もも
う落とせないぐらいっていうところですね。もうスイムを終えてからエリートの選手は自転車で、はい、協力し合いながらスピードをどんどん上げていくんですね。
はい、
で、やはり、自転車パートになると、先頭で走ると風を多く受けて、抵抗が、やっぱり、風の抵抗があるので、維持することがすごく体力使うので、その先頭をみんなで代わる代わる受け持つことで、速いスピードをキープして、みんな前を追いかけたり、後ろを引き離したりってするパートが自転車になってくるので、そこで協力し合うことで、力も温存できてランニング勝負に持ち込んだりって、皆さん、それぞれ、選手の中でスイムが得意だったり、バイクが得意だったり、ランが得意だったりっていう戦略が 全員違うんですね、
はい、
で戦略が一緒の選手同士がやっぱりちょっとお前ら一緒に行くぞみたいな感じでレースを作っていくっていうそういう状況を想像しながら見ていただくとすごくあの選手いつも先頭引っ張ってるなとか、うん、それはなんでだろうとか思いながら見ていただくと、うん、また面白いかなと思います。
本当になんか個人競技だと思って、まあ、個人競技ですけど、はい
すね、
ちょっとある種チーム戦みたいな駆け引きもあるわけですね、
は
い、
かなり駆け引きとあと頭も使っているのでそういった部分では、バイクを走っている最中にこの集団の一緒に走り合っている中で、はい、ランニングを得意としている選手が何人いるのかっていうのをチェックしてたり、
うん、
私もレースしている時あるのでじゃあこの選手と乱勝負になるかなとか、はい、で前に全然あの選手出てこないぞ先頭出ずに力を温存しているぞっていう選手いるんですね、
はい、
これ力貯めてるから走ってくるかもしれないとか、
うんうんうん、
そういったものを想像しながら見てもらえるとより楽しくなると思います。
もう常に全力なわけじゃなくて皆さんこう頭脳戦みたいなところもあるんですね、
はい、そうなんです。
なるほど、はいはい、今はねエリートコースからアイロンマンカテゴリーへとね、はいはい、変更されて、はい、現役で戦っていらっしゃいますけれども本当に上田選手というとオリンピック3大会連続出場で世界ランク最高3位ということで本当にこのトライアスロン界日本のトライアスロン界ものトップをひた走ってる方だと思うんですが、
ありがとうございます。
今まででこう印象に残ってる大会っていうのは1個挙げるとしたらいかがですか。
一個ですね。やっぱり、そうですね。やっぱり、その、横浜大会でですね、
はい、
自国開催で、そのオリンピックの重要なポイントを獲得できる大会が開かれるっていうのは、うん、やっぱり自国開催のパワーってすごいんですね。トライアスロンに限らず、アスリートの皆さん、自国開催でやっぱり応援を日本語でもらって、
はい、
で、期待をしていただいて、それに応えたいって思いが、こう、増幅できるっていうのも、やっぱり自国開催である強みだと思うんですけれども、その大会で、私は2012年と16年に、2度表彰台に2位と3位で、上がっているので、うん、やっぱりその時に、まあ、1位になれば日の丸で表彰式の時に君が代をこう聞けるんですけれども、うん、1位だけは取れなかったんですけど、
うん、
そういった世界でこう戦えるっていうそういった経験を積ませてもらった横浜大会っていうのはもうこの場所に来るとあんなレースしたなこんなレースしたなってやっぱりすぐに頭の中でこう思い出が膨らむので、
はい
はい、
なんかこうやってお話伺ってるとこういうワールドトライアスロンシリーズっていう大きい大会がこの横浜であるっていうのはなんか幸せなことなんだなっていう、
そうなんです
なんかすごい感じます。
はい、
はいではですね、最後に、お二人からそれぞれ、リスナーの皆さんへメッセージをいただきたいなと思うんですが、まずは、上田選手からお願いします。
はい。この、お話をさせていただいた横浜大会、とても魅力的な大会となっておりますので、トライアスロン知らない方は、ぜひ、どういったレースなのかっていうものを、レース当日、オンラインでも、レース観戦していただけますので、それを見て、あ、こんなトライアスロンの面白い大会があるんだっていうのを知っていただきたいですし、もうすでにトライアスリートの方は、ぜひ、今年エントリーできなかった方は、来年エントリーしていただきたいなと思いますので、ぜひぜひ注目していただきたいです。よろしくお願いします。
では続いて高橋さんお願いします。
はい、世界最高峰のシリーズ戦がいよいよ横浜から開幕します、
はい、
今年もテレビオンラインでの生中継実施予定していますし、また会場沿道で応援される場合は感染症対策徹底をしていただきまして、ぜひレースを楽しんでいただければと思います。
はい、本当にね、大会が楽しみになってきました。では、最後に曲をお送りするんですが、ぜひ、上田選手から何かこの大会前によく聴いてる曲とかありますか？
あるんです。もう本当に長年、もうこの一途に、小田和正さんの風の坂道という曲が大好きで、
はい、
もうずっと聴き続けている曲なんですけれども、
はい。
はい、
どんなところがお好きなんですか？
いや、もう歌詞の中にですね、こう、ありふれた日々を、こう輝いていくっていう書いてあるんですね。で、それを大切にしているのかい、どうなのかいみたいなことが小田和正さんの歌集であるので、はい、それを聞くと私も大事に目標に向かって努力しているのかなって、よし頑張るぞっていう思いでいつも聞いてます。
ではその曲を聴きながらお別れとなります。お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。